皆さんおはようございます。今日はですね、聖書新しく2017新改訳を使わさせていただきます。古い聖書を持っている方はそのまま使ってください。今年最後の礼拝はですね、エペソ人への手紙の第4章を開いていただきます。エペソ人への手紙の第4章の17節から今日は24節までです。新改訳2017で読みますけれども、ない方は聞いていただいて、また古い聖書を持っている方はそれと見比べながら見ていただいたらと思います。ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心の家に神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。以上です。一言お祈りをします。天の父様、2024年も今日が最後の主日礼拝ですけれども、本当にいろんなことが皆さんの人生に起こったと思いますけれども、その中にあってもいつもイエス様を見上げて感謝をし賛美をし、また絶えず祈り続けることが恵みによってできたことを信じて感謝をします。新しい年度を迎えようとしていますけれども、本当に心も体も霊も神様新しくなり、また世界情勢は不安定ですけれども、その中にあっても本当にイエス様と共に歩んでいきますので、私たちを励まし力を与えてください。今インフルエンザが流行っています。また帰省されている方、逆に帰省されてきた方々も本当に移動されていますけれども、全てを守り、何があったとしても共にイエス様を崇めて感謝していけるように助けてください。このものに油を注いで、神様が今日本当にその心を明らかにしてくださることをお願いいたします。期待します、賛美します。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。17節に、ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。私たち1年の歩みが今日終わろうとしているわけですし、また新しい1年を迎えようとしていますけれども、全ての人がいい1年だったらいいな、本当にもっとこう充実した祝福された1年であったらいいなって願うのは、誰も変わらないことだと思います。 NHK のですね、なんかニュースを見ていますと、今ですね、子どもたちがほとんど携帯を持ってるって、当たり前ですけれども、私たちが小さい時には携帯とかスマートフォンはなかったわけですね。でその当時の、私たちが小さい時から比べるとですね、当時のアメリカの国防省が持つコンピューターよりも優れたコンピューターを今ちっちゃな子どもが持ってるわけですね。そして NHK ではですね、そのネット依存症っていうことが書かれてました。子どもたちが連絡だけではなくてですね、もう1日に5時間6時間、中には1日に8時間もネットに依存してしまう、そして病気になってしまうっていうね、症状がいっぱい出てるそうです。それでその子たちにネット依存から解放するために何をしてるかっていうと、オフラインキャンプといってですね、ネットが使えない環境のキャンプに送り込むんですね。もうしたくてもですね、できないし、みんな携帯を預けなければならないですね。するともう今まで暇があれば携帯を見る、暇があれば携帯を見るっていう生活から、人間同士の遊びとか交わりをしなければならないわけですよね。すると結構楽しいな、結構面白いな。でその中で講師の人が質問するとそうです、なぜみんなはつい携帯を見てしまうのかな、やめることできないのかな、 で、まあ、討論する中で、まあ、気づいていくわけですね。あ、ひょっとしたら僕は、ひょっとしたら私は目的がないから、何をしていいかがわからないから、ついつい、ね、ネットを見てしまい、そしてそこから脱却できなくなるんじゃないかということを気づいていくんですよね。そしてもう少し自分の使命とか目標さえはっきりすれば、ネットが悪いわけではありません、コンピューターが悪いわけではありません。要するに自制する心、見てもいいけども見なくてもいいっていう自制する心がなければ、そのネットの携帯の奴隷になってしまうってことに気づいていくんですね。そしてじゃあ自分の目標って何なんだろう、自分が今しなければならないものは何なんだろうっていうことに、まあ、気づいて目標を持っていくときに、じゃあ母さん、携帯は1時間だけに約束するねとかね、それができるようになるわけですよね。で、私たちもですね、実はこの世の中っていうのはあなたの心を奪おうとするものの本当に戦いなんですね。まあ、この経済的な商業ペースのゲームを作る人もそうですけれども、宣伝を作る人もいかに視聴者の心を奪ってしまい、それに心を奪われてお金を払う、時間を払う、まあ、気づいてみるとやめられなくなるっていうことをすればですね、成功なわけです。逆に言うと皆さんの心が奪われてしまって、本来の時間、まあ、時間というのは忙しい人も有名な人も凡人であっても普通の人も24時間しかありません。同じ時間なんですけれども、その大切な心をですね、奪われてしまうか、それとも自分のために、神様の栄光のために使っていくかは皆さんの選択次第なんですね。まあ、年が始まる前にですね、今日私たちは本当に何を選ぶか、何をまあ、取っていくかということを、まあ、一緒に聖書から学んでいきたいと思います。パッと見るとですね、初めて来ている方もいらっしゃいますので、ちょっとお話ししたいんですけれども、実は聖書っていうのは大きく分けて人間の道は2つしかないって言ってるんですね。2つ、まあ、聖書を開ける方はですね、マタイによる福音書の7章、まあ、開けない方は聞いていただいたらいいんですけども、マタイの7章の、13節14節にこういう、まあ、聞いたことがある、まあ、聖書を知らなくても聞いたことがあるんじゃないかなと思います。狭い門から入りなさい、何時狭き門より入れっていう言葉ですね。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかですって書いています。人生はですね、まあ、ゴールですね、ゴールが大きく違うと道も変わってくると言っています。命に至るか滅びに至るか、そして滅びに至る道っていうのはですね、滅びと書いてないんですね。このまま行くと滅んでしまうぞ、不幸になってしまうぞとは書いてなくて、むしろ大きな門、皆さん大きな門と小さな門があったらどちらを選びますか？大きな門はね、入りやすい、そしてなんと広々とした道、そして一番の決め手はみんながそこを歩んでるわけですよ。みんなが歩んでる、これ日本人好きですよね。みんなと同じことしてたら安心する、みんなと違うことしてると不安になってくるっていうのがある面、日本人には多いかもしれません。そうでない人もいますけれども、その中で聖書ははっきり、滅びに至る門は広い、大きな道、そしてみんなが通ってる。さあ、あなたはどちらを選びますか？でも命に至る道っていうのはすごく狭いもん、なかなか見出せない、それどころか細い道、険しい道、それどころか仲間がいない、周りを見ましても、クリスチャン、イエス様の弟子、どこにもいない。今日ね、友達のこと言ってましたけども、今までクリスチャンの友達に会ったことがない。でもゴールは命か滅びなんですね。で、今日若い人何人かまだ残ってらっしゃいますので、僕若い人を見るとですね、結婚で一番大切なことを言います。結婚で一番大切なのは方向性なんです。同じ性格、同じ、趣味、同じような気質の人っていうのはまずいません。でもゴールが一緒であったら協力し合ってチームとなって助け合うことができるんです。 でもどんなに性格が合う気質があったとしてもですね、方向性が違ってくると喧嘩以外何者でもないんですね。私は広い道に行く、僕は狭い道に行く、何十年経っても合いません。ですから性格や性質が違っていいんです。むしろ違う方がいいんです。でも同じ方向だよね、あのゴールに向かっていくよねってなると結構うまくいくんですね。ですから聖書は、最初から2つの道があるよ、今日初めて来た人にとってはですね、日曜日に座って神様を礼拝したり、みんなの証を聞いたり、メッセージを聞くっていうのはですね、多分今まで生きてきた人生とはですね、真逆、方向が真逆だと思うんです。真逆なものを見るとですね、葛藤が起こります。どっちが正しいんだろう。でもこの葛藤っていうのがとっても大切で、命に至る道っていうのは険しいんですけれども、狭いんですけれども、確かに命が増してくるんですね。互いに協力し合ったり助け合ったり、天国に行かなくてもイエス様ってどんなに真実かということを体験していく道なんです。滅びの道っていうのは楽なんですけれども、やはりその途中のプロセスの中であなたの心が悲鳴を上げ出すんですね。あれ、自分は人間として生きてきたのに、なんか心虚しいな、何をやったらいいんだろう、自分の使命って何なんだろう、誰と結婚するのかな、どんな人生になるのかな、でもみんながやってるようにやればいいのかな、でも心が満たされないっていうのが、滅びに至る道なんですね。最後にはっきりするんではなくて、その途中からですね、命と滅びっていうのは体験していくんです。ですからこのエペソの4章に戻りまして、ですから私は言いますっていうのは、このパウロがですね、このエペソ人への手紙の中で教会の本質を語った後に具体的なクリスチャンの生き方として語っているところなんですね。それも厳かに言います、厳かに進めます。進めるっていうのは強制ではない、人生は選択なんです。ですから今の自分がですね、親のせいだ、社会のせいだということもできるかもしれませんけれども、いいえいいえ、あなたが選んできたんです。でこのように人生は自分が選んできたって自分の責任を認めなければ、幸せな人生は選べません。親のせいにしても社会のせいにしても問題は解決しません。これからもそうです。これからももう遅いということはありません。今でも何を選択をするかはあなたに任せられているんですね。ですから、聖書はですね、パウロはですね、主にあって厳かに進めます、あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません、要するにですね、虚しい心を持っていると、誘惑に負けてしまう、心を奪われてしまうということなんですね。ですから子どもたちもですね、一生懸命勉強はするかもしれませんけれども、携帯というネットという便利なものを渡されたときに自制ができないんです。いや、自分はあの大学に行くんだ、自分はスポーツ選手になるんだ、自分は芸能で行くんだ、自分はこういう仕事で行くんだって、こうね、目標を持っている人はそのために努力することが惜しくないんですね。時間がたっぷりあってもそれをこのために使う、このために使う、努力したら一歩またゴールに近づいた、また努力したら一歩ゴールに近づいたっていうことで、でも友達との関係もあるから携帯は30分にしとこう、金曜日だけ映画を見ようとかね、自制ができるわけですよ。でも虚しいっていうのは、要するに自分が何のために生まれてきたのか、自分の人生の使命や目的がわからないと誰も虚しい生き方をするんです。で、ここに異邦人がって書いてますけども、異邦人って何かっていうと、誠の神様なんていないっていう考え方なんですね。神はいない。人間を作った創造主はいない。神っていうのはいろんな人生や仏閣の人間が作った神様でしょう。困った時に神様に頼めばいいんでしょうっていう神しか知らない人のことを異邦人って言うんですね。で、異邦人の特徴はですね、結局自分の力で頑張らなければこの人生はどうしようもないっていう考えを持っていますから、神様の使命とか神様が自分をどのように生んでくださり選んでくださったかっていう神様の に聞くことができないんですね。ですから先ほどの証の方々もですね、静まって神様の声を聞いても最初は分からなかった、あでもだんだんなんか語られるようになったっていうのは人間だけなんですね。この創造主とお話ができるのは人間だけなんです。最初はできないかもしれませんけれども、求めていくとですね、本当に神様が聖書を通して祈りを通して語り出す。そして先ほど賛美をしたように主の臨在、臨在って何ぞやと思うかもしれません。臨在っていうのは見えないけれどもあることが分かることなんですね。例えば空気を証明しなさいって言っても見えませんから証明することができません。でも水の中に頭をつければすぐに分かります。空気は大切なんだ、空気は自分と一緒にいたんだ。それと同じようにこの誠の神様のことも聖書を通して、特に救い主であるイエス・キリストは私たちの罪を負って死んでくださっただけではなくて3日目によみがえって今も生きてらっしゃると聖書に書いてるんですね。生きてるんだったらそこにいる、共にいるっていう臨在を感じることができるんです。で、教会に来るとその臨在を感じて生きてる人と出会うので、いや自分には感じないなと思いながら、ああいう人になりたいな。私は自分の母教会でですね、何人かの伝道師の、先生がいたんですけれども、その年を取った書道の先生はですね、いつもメッセージに上がる、講談に上がると、うちの教会には花が今ありませんけれども、花を見てこう言うんですね。あの花も全部神様を賛美してますねって言うわけですよ。で、あの葉っぱ一枚一枚に神は愛であると書いてますよねってこう言うわけですよね。でも初めて来た私にとってはですね、教会に来て、え？どこにも葉っぱに神の愛なんか書いてないし、神様のこと賛美してないしって思ってたんです。でもですね、自分の神なんかいないっていう生き方と真逆の人、神を礼拝してる人を見ながら、ああなれたら素晴らしいなと思いました。いろんな試練や問題があっても神様に感謝をしたり、自分の悩みを神様に委ねきれる人たちを見ながら、今の自分はそうできないけれども、そうできたらどんなに素晴らしいだろうな、霊的な目が開かれたらどんなにいいだろうなって思って、まあ今に至っています。で、まあできるようになってきたってことですね。まあ、ですからパウロはですね、特に救われた人たちに虚しい心で歩んではならない、進めだけどもねって言ってる、進めだけどもねって。で、なぜ虚しい心で歩んではいけないかって言うと、18節、彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心の家に神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いをむさぼるようになっていますと書いてます。要するにですね、心っていうのは奪われるんですけれども、心っていうのは死んでしまうんですよ。死んでしまうとですね、無感覚になるんです。要するに罪が罪だと分からなくなるんですね。でも罪の支払う報酬は死ですから、人生の中で、いやー幸せになるために結婚したのに、自分が成功するためにこの仕事に就いたのに、結果としてはっていうことが起きてしまう。それは神様が喜ばないことをついにやってしまったりしてしまうからなんですね。やってしまっても悔い改めて許されるっていう道が分からないと、もう人生の若い段階でですね、もう自分はダメだ、もう自分の人生って大した人生じゃないってこうね、勝手に自分を決めつけてしまうんですね。これはもったいないことです。本当に聖書を知っていくと、まあ、先ほど誰かがね、言ってましたけれども、神の作品として一人一人に大切な使命があり、生まれてきた意味があるんですね。今日皆さんちょっと礼拝出ていてびっくりしたと思いませんか？ね、今さとこちゃんが二人いるんですよ。最初のさとこちゃんが来てるんです。最初のさとこちゃん1年前にパタッと来なくなったんですね。それまで1歳から2歳の間はずっとこうしょっちゅう来てましたから、じいじいばあばって言ってたんですね。でも突然電話かかってくるんです。なぜかっていうとですね、皆さんにとってはこの正月とかクリスマスは家族が集まってね、楽しい時かもしれません。でも集まれない人たちもいるんです。こういう時に集まれない人たちがいるんですよね。で、 まあ、突然電話をかけてきて、まあ、いいですよっていうことで、まあ、迎え入れたわけです。でも忘れてるだろうなと思ったんですけれども、忘れてないんですよ。じいじばば、じいじばばのところに来るって。で、まあ、いろんな賛美とかもう完全に忘れていたんですけれども、でも私たちのことを、まあ、覚えてくれてたんですね。で、まあ、楽しい時を過ごして、でそれはいいんですけれども、やっぱ夜になったらこう思い出すわけですよ。帰りたいって言ってね。でも一旦泣き出すともうどうしようもない。でその時に2番目の里子がですね、慰めるんですよ。大丈夫大丈夫って、大丈夫大丈夫って。で、まあ、祈りつつこたっと寝て、また朝起きてじいじばあばっていうね。でこんな本当にこう神様が、まあ、あの素晴らしい、まあね、本当に恵みを与えてくださったんですけれども、でもですね、本当にこう人間の心っていうのは、なんていうか、まあ、そういうことをちっちゃい時からですね、まあ、温かい家族とかね、楽しい家庭とかね、また冒険できるとか、まあ、要するに神様が愛してるだけではなくて、自分は愛されてるっていうことがわからないとですね、まあ、虚しい心で歩んでいくと、なんか手っ取り早くこう愛を与えてくれる人とかね、ものに逃げていってしまうわけですね。でひょっとしたらもうゲームの虜になってですね、もう家族なんかどうでもいい、このゲームさえあればっていう子供も今いっぱいいます。もう携帯こう離せない子供も たくさんいます。それはですね、本当の愛がわからない、本当の神様がわからない代償として手っ取り早くそれに頼ってるだけなんですね。頼ってるだけのように見えますけども、実は頼られた方は心を奪って奴隷にしちゃうんですよ。ですからこの19節に無感覚になった彼らはって書いてるでしょ。無感覚になるんですよね。もうだから何が幸せかとかいう感覚がもうなくなってくるんです。するとまさしく滅びの道へと行ってしまうんですね。で特に、まあ、私たちは生まれながらの利己的な心を持っていますから、本当にこの利己的な心のままにしていくとですね、ここにもありますように、まあ、神の命から離れていく、心は暗くなる、頑なな心になる、公職に身を委ねていく、不潔な行いを貪るようになる。これはね、誰もが自然になってしまいます。聖人君子はいません。そのぐらいみんな生まれながらの人間というのは弱いものだと思います。だからパウロはですね、クリスチャンになったといえども虚しい心、要するにキリストと共に歩んでない人を見てですね、それは違うよって。なぜならば21節22節はね、ちょっと読んでみます。こうまず読んでみますね。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるからです。その教えとは、ここでもし題名を つけるとするとですね、キリスト教の本質なんですね。まあ、今日初めて来た人はですね、クリスチャンでこうみんなで集まって賛美をしたり礼拝して、まあいい話を聞いて帰っていく人かと思ってる人がいるかもしれません。それは表面的です。キリスト教の本質は真理なんです。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にするという体験するのがキリスト教なんです。ただ教えを受けるだけではなくて、本当にどうしようもない、まあ、この後に書いてますけれども、古い人、古い人っていうのは肉なんですね、自我なんですね。利己的な自分を脱ぎ捨てて、そして新しいキリストに似たものになっていく。ですからキリスト教の本質っていうのは神の形の回復なんです。ちょっと待てよ、誰が回復するんですか。あなたです。あなたの本当の姿は神の形に似せられているんです。何のことって思うかもしれません。神の形って何かっていうと、もし皆さんが聖書を通してイエス・キリストを知っていけばいくほど、イエス様は救い主だけではなくて私の本来の人間としての形ということが分かるんですね。要するにクリスチャンになるということはイエス様のように変えられていくということなんです。要するにあなたの人生が変えられていくということなんですね。でなければ無感覚になった彼らはってあるようにですね、まあ 若い時はね、夢がありました、希望がありました、でも30代でもう現実はこんなもんかと諦めて、もう50代60代はもう何もええことないわとか言って諦めてる人いっぱいいるじゃないですか。これはクリスチャンの生き方とはちゃうんです。クリスチャンの生き方っていうのは毎年新しくなるんです。新しくなって新しく希望に燃えていくのがクリスチャンの生き方なんです。先生、問題がないから新しくなる、とんでもない。問題は言いたくないほどいっぱいあります。でもその問題も食い物に過ぎない、そのことも主に委ねながら新しくされていくのがクリスチャンなんですね。私は今63で来年64ですけれども、今勝手に趣味を持って、水泳に行くようになってだいぶ元気になってきたんですね。で、今までできなかった今バタフライを挑戦して、バタフライ、カキフライではないです、バタフライ。あ、難しい、理論は分かってもできない。でもなんか、まあ新しいことに挑戦できるっていうのは素晴らしいし、また来年行く、宣教もですね、3年ぶりなんですね。まあでも肉はね、もういいかなとかね、あ、ちょっとしんどいなとかね、もし風邪ひいたら韓国でどうなるんだろうとかいう思いが来るわけですよ、恐れが来るわけですよ。でも霊はですね、いやいやいや、本当に神様の御声最後までしていくんだ、主がいるから大丈夫だ、まあたとえそうなっても大丈夫だっていう、また信仰も湧いてくるわけですね。ですから肉の戦いと霊の戦いっていうのは死ぬまで続くんですけれども、でも問題があればあるほどイエス様を体験してまた一歩変えられていく、主の姿に変えられていく。ですから無感覚になるってことがないんですね。クリスチャンになればなるほど霊的には研ぎ澄まされていきます。他の箇所を見れば、年を取れば取るほど若くなります、書いてるんです。たとえ外なる人は滅びても、たとえ足腰は曲がってきても、たとえ頭がハゲになったとしても、内なる人は日ごとに新しくなるっていうのがクリスチャンの生き方なんですね。で、その秘訣をパウロはこのところで今から語ろうとしてるんです。新しく生き続ける秘訣って何なのか、来年もっと新しくなる秘訣って何なのか、それはイエス様、真理であるイエス様を通して来年も神の形に似てくる方法なんですね。で、それが22節からなんです。ですからその教えとはと書いてるのは、要するに聖書で学んでる教えの中心は何かっていうと、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること。これね、服に例えてるっていうのがね、すごい例えだなと思うんですね。皆さん家、ですね、家にいっぱい服持ってらっしゃる方います？私いっぱい服持ってるんですよ。でもね、着るのはいつも同じ服しか着ないんです。で、家内が言うんです。1個買ったら1個捨てるって言うんです。でももったいないという価値観が入ってるので捨てられないんです。そういうことありません？皆さん。で、結局新しい服を買っても自分のこうフィットした古い服を着て、いつもなんかこうそればっかし着てるっていうね。いや、捨てたらすっきりするって分かるけれども、捨てるってとっても難しいんですね。皆さんどうですか？難しくないですか？ね、で、パウロはなぜここで服っていう言葉を使ったんだろうと思いますけれども、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てる。いや、脱ぐことは毎日脱ぐんですね、洗濯するので。でも捨てないんです。もう分かりやすく言うとですね、聖書は肉と霊って分かれていて、肉の働きは明白なんですね。ですから皆さん、こう人間関係悪くするのは怒ったりとかさ、不貧困なことをしたりとかさ、罪を犯すと絶対人間関係で悪くなるじゃないですか。で、あーって後悔するじゃないですか。もうこんなことをしまい、こんなあんな言い方はやめよう。今日もですね、この里子ちゃんから二人から叱られてですね、お前はって僕は言ってしまったんですね。お前はないでしょって言われたら、よりが、そうそう、そんな言葉は良くないって、もうみんなから責められてですね。いや、確かにそういう言葉は良くないなって思いつつも、また出てしまうっていう、こう、弱さがあるんですね。でもそこで、あ、これは良くないんだ。こういう言い方は良くないんだって、悔い改めて、イエス様助けてくださいっていけば、だんだんなくなってくると思うんですね。で、聖書は、脱ぎ捨てること、23節。また、あなた方が、霊と心において新しくされ続け。この言葉分かります？要するに、あなたの心と霊の部分は 新しくされ続けるっていうのはあなたがするという意味ではないんです。自分で自分の心を守り、自分で自分の霊を新しくできるんだったら苦労はいらないんです。やってみれば分かりますけども、できないんです。気持ちはあるんです。新しい心、新しい霊で生きようという気持ちはあるけれども、まあ、頑張れば頑張るほど自分の肉の強さや、また同じことを失敗して諦めてしまうということが起こるんですけども、聖書は霊と心において新しくされ続けるですから、するのは神様なんですよ。要するにここに神様が、イエス様が私たちに働く秘訣が書かれているんです。でも古い服を捨てるかどうかは皆さんの選択なんです。神様は一方的にあなたを変えるっていうことはないかもしれません。でもあなたには選ぶ選択がある。古い服、それも怒りとか憤りとか妬みとか、そういう服を着続ける必要はないんですね。あなたは捨てる、脱ぎ捨てるという選択ができるんです。もういつも脱ぎっぱなしで怒られてますけれどもね、もう時々もう捨てるよとか言われるんですけども、いや捨ててくれたらなくなるかなと思うけど捨ててくれないんですね。いや、それはあなたの選択なんです。そして24節、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作られた新しい人を、まあ、着ることでした。着たら今度は新しい人を着るというのも選択なんですよ。まあ、具体的に言うと、御言葉が語られた時に御言葉に立つっていうのも、まあ、着るっていう意味ですよね。自分のものにする。なんかこう神様から聖書で語られた時に、あ、いい言葉やなと思うことはできるかもしれません。あ、この言葉に立ったらいいなと思いつつも立たないこともできます。でも着るっていうのはあなたの人生が、まあ、ユニフォームになるわけですから、それを自分の人生で試すっていうことなんですね。もし皆さんが飛行機に乗った時にですね、もしコーヒーが飲みたい時に誰に頼みます？あ、飛行機に乗って喉乾いたなって、バーッと見回して、優しそうなお姉ちゃん探して、 Excuse me, I want coffee, please とか言います？あんた何言ってるの、パチンってされますよね。まず探すのはスチュワーデスの服を着た人を探しません？で、彼らはお客さんではないので、その服にふさわしい態度を持ってるんですよ。まあ、いつでも聞こうとしてますし、 Excuse me って言ったらちゃんと膝をかがめてね、何ですか、いやコーヒーが飲みたいんです、 OK っていうね。で、その服、まあ、特に制服にはですね、皆さん本当にこう別人格になるようなあのものがあるじゃない。例えば皆さん警察見てピリッとする人いません？はーはーはーと運転しながら、警察だと思ったらピリッて、ちゃんとしなさい、シートベルトしてるとか言うでしょ。だからその人が怖いかったら怖くないじゃないですか。もう普通の人間ですよ。でもその制服っていうのはやっぱ権威とか力を表しているので、その人だけどもその人ではない、国家の権力があるわけですね。それと同じように私たちもですね、クリスチャンになったことは大したことがないと思っている人がいるかもしれませんけども、とんでもないんです。警察の服を着るよりもすごい権威が与えられてるんですね。ちょっとガラテヤ書を、まあ、聞いてください。読むとですね、ガラテヤ書の3章の26から29を拝読しますと、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのですと書いてるんですね。洗礼を受けたんではないんです。洗礼を受けた瞬間にあなたはキリストを着ちゃったんです。大丈夫ですか？で、キリストを着た人に対して、まあ、霊の世界ではですね、まあ、神様は神の子供として見てくださるし、天国の世継ぎとして見てくださるわけですね。だから神様は皆さんに本当にこう新しい道、永遠の命に続く、死んだらおしまいではなくて、死んだ後も永遠にイエス様と共に治める神の国の住民、世継ぎとして見てくださるだけではなくて、教育してくださるんですね。まあ、ここに来ている二人の子はですね、もううちの子ですよ、もうジジバは。ですから本当にこうクリスチャンとして早く救われて、それにふさわしい教育を、まあ、足りない じじばばでもしていこうとします。それと同じように神様もあなたのことをキリストを来てる人に対しては息子として世継ぎとして見てくださってる。でそれどころかですね、悪霊って本当にいるんですよ。悪魔っているんですよ。で 悪魔は人を見た時にこのキリストを来てる人を一番震えてるんです。もし皆さんがイエスの御名によって悪霊よ出ていけなんて言うとですね、出ていかなければならないんですけれども、一番そのことを自覚していないのがクリスチャンなんですよ。いや私の祈りって聞かれないからねとか、私はまだ弱いクリスチャンだからねって言ってますけど、うんやうんやうんや、悪魔にとってはあなたはですね、もう本当に素晴らしい、神様から恵みによって許されてすごい霊的な衣を着てるんです。でまあこの実はですね、あのホールの片付けをあの、まあ、業者を呼んで大きなトラックを1台置いて空っぽのね、で片付けたらぜひ行ってください。もう綺麗になってますよ。でね、まあ、私の中でね、こうもったいないとかね、まあ、いろんなものがもういっぱいあったんですけれども、もう若い先生たちはですね、もうこんなんすよ、いやちょっとこれ後で使えるんじゃないかなとかね、いやもうこれ捨てましょう、もうこんなもう、もう新しい時代が始まるんですけど、こういうの捨てましょうって言っても山盛りで捨てました。もうすっきりしてますね、新しくね。でそれと同じように皆さんもですね、本当にこう家の大掃除もそうですけども、心の大掃除っていうのは絶対しないとですね、もういろんなゴミや、いや皆さんにとって価値のあるものがいっぱい心の中にも詰まってると思います。ですからパウロはここで聖書でクリスチャンの生き方として、古い人は脱ぎ捨てましょう、これは皆さんの選択です。そして新しい人を着ましょう、皆さんの選択です。でもそのことを信仰でするならば、神があなたの心と霊を新しくするっていうのは神の意思です。わかります？これごっちゃにしたらダメなんですよ。あなたが心と霊を自分で新しくすることはできない。でもあなたが本当に肉的なもの、生まれながらの利己的な思いや考えってわかるじゃないですか。でそれを認めて脱ぐんじゃないんです。脱ぎ捨てるんです。まあですからね、まあ、ちょっと里子が言っちゃってね、僕が手作りの四輪車を作ってたんですよ。でもうこんなちっちゃい子来ることないだろう、まあとポンと捨ててあったんですね。で捨ててきたでしょ。あれがあったらよかったなって思うんですけども、新しく買ったらいいじゃない。アメン。新しく買えばいいじゃない。まあこの要するに自分の心の中にあるなんていうか、こう勇気がない、捨てる勇気がない、決断がない、やっぱり神の子世継ぎよりもなんか罪の奴隷の自分の方が自分らしいって思うような間違ったものをまだ持ってるんですよね。でもパウロはですね、僕はこのエペソの4章の本当中心だと思うんですけども、私たちクリスチャンの中心は教えを受けることではない、実際に捨てて、古い人は捨てて新しい人を着て、神が働いて本当に新しい思いや霊で生き続けていく、リフレッシュしていく、これがキリスト教の教えの中心だと言ってるんですね。だから神体験なんですよ、知識だけじゃなくて本当に神体験なんですよ。どうぞですね、今日、まあ、本当に新しい方とかも来てますけれども、復唱しますけれども、本当に大切なのは方向性です。ゴールが命なのか滅びなのか、そして同じ命を目指す人っていうのは同じユニフォームを着ていきますから、チームで協力しながら人生の最後まで戦っていけるんです。これは本当に素晴らしい人生です。でもどんなに素晴らしくても、どんなに良い賜物を持っていても、いい人であったとしても、方向が違う人と一緒に歩むことは本当に辛いです。これは苦しいです。これはもう体験してもらいたくないなと思います。まあそのことをですね、まあ今日語ってくださいました。じゃあしばらくですね、ちょっと皆さん年末最後の日曜日ですから、まあ今日 神様から語られていろんなことを語られていると思いますけれども、ちょっと練りはみながら、ちょっと近くの人と5分間、まあ、自分が決心することでもいいですし、教えられたことでもいいですし、まあ、来年の抱負でもいいですし、ちょっと分かち合える時を持って賛美に行きたいと思います。まずしばらく、まあ、2、3分ちょっと目をつぶって黙想していただいて、そして、分かち合える時を持って終わっていきましょう。はい、じゃあ近くの人とですね、まあ、1人3分ぐらい語っていいので、6分後にちょっと終わりたいと思いますので、ちょっと分かち合える時を持ちましょう。勇気を持って古い人、ね、一緒に連れていきましょう。なんか次の段階に行かれてるのでじゃ あ、 まあひとまず礼拝を終えていきましょうか。賛美チーム前に出ていただいて、まあ、私は御霊の実が結ぶっていうことがキリストのようになることだなって常々感じます。これをこう体験しないとですね、なんか立法的にこうイエス様のようになれっていうのは難しいんですけども、パウロが言うように、今までこう宝としていたもの、絶対価値あるものっていうものがイエス様を知ることで、こうだんだん、ああ本当にこうイエス様が価値なんだな、イエス様を知ることが最高なんだなっていう恵みによって、こう服を、古い人を脱げるようになるので、まあ、この循環が起こるようにと心から願います。じゃあ賛美していただきましょう。